続きまして本日の聖書箇所を拝読させていただきます。本日はヨハネの福音書7章37節から39節、新約聖書194ページ上の段でございます。それでは拝読いたします。ヨハネの福音書7章37節から39節。さて、祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は、聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊について、こう言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ下っていなかったのである。このところから渇きを癒される神と題して、西本先生にメッセージを取り継いでいただきます。お願いします。
皆さん、おはようございます。メッセージ前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月第一の主日礼拝を与えてくださりありがとうございます。連日暑さの中にありますけれども、どうぞまた私たちのこの肉体にも神様の愛と憐れみを与えてくださり、またこの暑さに耐えていくものとさせてくださるようよろしくお願いいたします。私たちの心も弱り果て萎えてしまうものとなりますけれども、しかし神様の愛と恵みを私たちのうちに豊かに与えてくださり、そしてまた全能の主が私たちを守ってくださる、そのことを信じてまた日々歩むものとさせてください。どうぞそのためにも神様が私たちの心にその御言葉を語ってくださり、どうか上からの励ましと力を与えてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの時を主よ、あなたがお助けくださり、この聖書を通しどうか私たちの心にお語りください。すべてを待ち望んでイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はヨハネの福音書の第7章37節から、そして39節まで読んでいただきました。このところで、祭りという言葉が出てくるわけです。もちろん日本でもお祭りはあります。そしてそのイスラエルでも実はこのお祭りがあった。どういうお祭りかというと、ここにはその名前は出てこないんですけれども、カリオの祭りっていうのがあったわけです。そしてそれはいつ行われたかっていうと、秋に行われました。一つは収穫を感謝するっていう意味合いがあったわけなんですけれども、しかしもう一つのことは、このカリオっていうですね、言葉です。言うなれば、今で言うと、プレハブのような簡単な建物。もちろん2000年前そんなものはありませんでしたから、木やですね、枝を持ってきて、簡単なその雨風をしのげるような、そういうものを作ったということであるわけです。でそれは一つの大切なことを実は覚えるという意味がありました。それは何かっていうと、そのイスラエルの人たちはエジプトで400年の間奴隷になっていた。そして彼らはその奴隷の力、助けてくださいと神様に祈ったわけです。で神様はその祈りを聞いてくださり、モーセという人を立てて、そしてもう一度約束の地に帰らせてくださる。そのためには荒野を40年間旅をしていくという結果になったわけです。もちろん移動していくっていうことですから、家を建てるっていうことはまずないわけです。正確には天幕を張って、そして野営をしてですね、点々と進んでいく。実はその荒野でのさまざまな困難、苦しみ、そういう中に神様は共におられて、 助けてくださった、神様が荒野の中にあっても自分たちを導いてくださった、実はそれを覚えて神様にもう一度感謝を捧げる、それがカリオの、まあ、祭りの本来の意味であったわけです。まあ、荒野っていうところには何もないわけです。一番困るものが私は2つあると思います。一つは食べ物です。食べ物がない。ですからイスラエルの人たちはもう文句を言ったわけです。エジプトだったらもっとたくさんの食べ物があったのに、なんでこんなとこまで連れてきたのかとですね、文句を言った。そしてもう一つ大事なものは何かっていうと、それは水っていうことです。やはり荒野には水がない、もう自分たちをここで死なせるつもりなのかとですね、まあ導いていたモーセにこの文句を言う。モーセはどうしたのかっていうと、神様に祈った。すると神様は不思議なことを言われたわけです。それは岩に命じて、いや岩を打ってですね、そしてそこから水が出てくる。岩を打ちなさい、そう命令されたわけです。荒野のそんな岩を叩いて水が出てくるんだろうか、まあ、私たちは信じられないと思います。ところがモーセは神様が言っておられる、そう信じてその岩を打った。するとなんとそこから水が湧き上がってきたということであるわけです。まあ、私たちは水の豊富な日本に生活をしていますから、あんまり困るってことはありません。でも時々夏になると水が枯れて、断水する、節水しないといけない、そういう時があると思います。また地震で、水道管がもう全部ダメになってしまった、給水車が出動するというようなことも時々あるわけです。水は私たちが生きるっていうためにはもう必要なものであるわけですけれども、イスラエルの人たちは荒野でそのような大変な状況の中にあった。しかし神様は約束された通りにですね、40年かかったけれどもこの目的地に導いてくださった。まあ、それを覚えて感謝をする。そして神様は助けてくださる、それを覚える祭りが毎年行われていたわけです。そしてこの終わりの大いなる日、その時にイエス様が言われたのは、誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさいということを言われたんです。じゃあそのイエス様がおられた時に水がなかったのか、困っていたのか。実はそのエルサレムにはですね、池がいくつかあったわけです。そしてその池には実は泉となって湧いて出てくる、そういうところもありました。だからおそらくはこのイエス様の時にはそんなに飲み水に困るってことはなかったと思います。じゃあなんで乾いているなら私のもとに来て飲みなさいとそんなことを言われるんだろうか。実はそこには私はもう一つの大切な意味がある。イエス様が言われていたのは、私たちが喉が渇いた時に飲む水のことではない、いやむしろその渇きっていうのは私たちの心、魂が乾く、そういうことがあるんではないか。まあ、私たちも今暑さの中にあります。まあ、今この礼拝堂にはエアコンでですね、冷やしてます。でもこのエアコンが切れたらもうめちゃくちゃ暑いです。まあ、昨日も、まあ、エアコンが冷えるようにってですね、まあ、夜に両側の窓を開けといて少し風が通るようにして、まあ、クーラーも効きやすいようにということでですね、やりましたけれども、 多分エアコンが効かなくって締め切っていたらもうおそらくは40度以上超えていくんじゃないかなって思います。もう外に出たらものすごい暑いです。もうそういう状況にあると、まあ、私たちも多分もうイライラしたり落ち着かなくなってしまうっていうことがあると思います。そうするともう私たちの心は平安でいられなくなってしまう。もうちょっとしたことで反応してですね、もう言わなくてもいいようなことを言ったりとか、もうひょっとしたらもうまずいようなもう人間関係になってしまうっていうこともあると思います。だから私たちは肉体的にただ水を飲んで生きていくことができるかっていうとそうではない。まあ私たちには心がある。そしてそれは肉体からも影響は受けると思いますし、いろんなことからまあ私たちはこの心が穏やかでなくなってしまうということがあるわけです。ですからイエス様が言われた、渇いているなら私のもとに来て飲みなさい、そう言われたのは H2O の水だけではないんだ。実は私たちの心を潤すものが必要である。じゃあ私たちは何によって潤されるんだろうか。そして誰が自分のこの乾いた心を癒してそしてまた豊かにしてくれるんだろうか。私たちはまず私のもとに来てと言われるですね、イエス・キリストのもとに行く必要があるということです。そして二つ目のことは、実は38節に私を信じるという言葉が出てきます。でこれは39節にもご自分を信じるというですね、その言葉が出てきます。信じる、私たちの心、魂、何の作用があるかっていうと、それは信じるのか信じないのか、それによって大きく変わってくるわけです。まあ私たちは目に見える世界、また肉体を持って生きています。しかしそれと同じぐらいに見えない世界もある。もう物質的ではない、まあ、精神、霊、魂、その存在の中にも私たちは実は生かされているということをですね、認めなければいけないことが私はあると思います。まあ、おそらくこの暑さで弱ってるっていう人もですねいらっしゃると思いますし、まあ、中には高齢の方もいらっしゃいます。まあ、教会でも家族のために祈ってくださいっていう、まあ、そういう依頼も受けます。まあ、この間の蒼天祈祷会でも家族のために祈ってくださいっていう、まあ、そういうことがありましたけれども、まあ、私はその言葉を聞いたときに一つの思い出したことがあったわけです。それは高齢で、もう本当にそのなんていうか、もう寿命もそう長くはない、でお医者さんのやはり適切な治療も処置もいるということでですね、まあ、家族はもうすべてをもうお任せしていかなきゃいけないっていうようなことになって、まあ、病院の方でお世話になるっていう、まあ、一つの決心をされた家族がありました。で私も行ったことがあります。ただもう口にはですね管が入れられて、もう直接話をすることはできない。でおそらくお医者さんもあんまり意識は朦朧としていて、分からないかもしれないですよっていうふうには言われたことがあったんです。でもやっぱり私は牧師ですから、また教会にも来てくださっておられて、まあ、お交わりもあった。だからやはり私はもうごく自然にですね、もう〇〇さんって言って、まあ、呼びかけて、 管がついていて、まあ、目も閉じておられたんですけれども、呼びかけてですね、お祈りをさせていただいたわけなんです。でもお祈りをしたときに、なんとその人はこうパッとこう目が開いたっていうか、で管が入ってたんですけれども、何かこう喜ばれたようにですね、私は受け止めました。本当にこう不思議っていうか、そういう中にあっても喜びを感じることができる。もう中にはそれこそ本当にもう植物状態になってしまって、この方は生きてはいますけれども、聞いたりとか反応することはできませんよって言われた方も実際ありました。でも同じようにお祈りしていってですね、なんとこう目から涙を流されたわけです。でそれは1回だけではありませんでした。でその方はまあクリスチャンの家に生活しておられたんですけれども、洗礼を受けておられなかった。ところがそういうことがもう2回あり3回あって、家族の人も一緒に来られてですね、その姿を見たわけなんです。そしたら家族の人は無理なお願いかもしれませんけれども、この病床で洗礼を授けてもらうことはできないでしょうかって言われたんですね。じゃあまあお祈りさせてくださいって言って、まあ、祈らさせていただいて、そしてまた行ったら看護師さんもおられたんですけれども、お祈りするとやっぱりその反応が出てくるっていうか、本当にその涙を流して、看護師さんも本当不思議ですねって言っておられたんですけれども、まあ、私はじゃあこれはもう本当に神様は導いてくださっておられることだからっていうことをまあ信じて、家族の方も呼んでそこで洗礼を授けるっていうことが実際あったわけです。そして、最後にはキリスト教式で葬儀をしてほしいってことで、したことがありますけれども、神様は私たちの思い願いにはるかに超えた、どうしてこんな不思議なことがあるんだろうかということもですね、行われる方である。やっぱり信じるっていうのは私はすごく大事だと思いますし、やっぱり最後の最後まで諦めない。そしてイエス・キリストが、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますってですね、不思議なことを言われたんです。乾いているものが来る。ところがその乾いている人自身がですね、もう生ける水の川が心の奥底から溢れ出てくると。なんで乾いてるのにそんなことが起こるんだろうか。でもその一つの条件は何かっていうと、私を信じる者、そう言われたんです。イエス・キリストを信じる。そうするならばもう心の奥底から生ける水の川が流れ出てる。日本語ではわからないんですけれども、この川っていうのは川川っていうふうになってるんですね。だからそれはもうどんどんどんどん溢れ出てくる。もう四方八方にもう広がっていく。ですからこの水っていうのは H2O の水では私はないと思います。むしろそれはもう心が癒されて喜びが湧き溢れていく。その喜びがですね、実はその枯れてる人の内側から出てくる。そしてそれはイエス・キリストを信じる、その信仰によって水があふれ出てくる。私のもとに来なさいっていう言葉はここだけではないわけなんです。もう一箇所あります。それはマタイの福音書の11章の28節。そこに、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようという言葉があるんです。そこでも私のもとに来なさい。でそこでは重荷を負っているその人は私のもとに来なさい、心の中で問題を抱えている、自分の力で解決できない、 そういう人は私のところに来なさい。イエス・キリストは呼びかけておられるんです。神様のもとに出ていくっていう人は立派な人で、何も悪いことしてない人なのか、実は逆であるっていうことです。重荷を負って、その人が来るべきだ、そう言われるんです。そしてイエス・キリストはその重荷を共に担ってくださる。私の首輝きは負いやすい、それは二人で背負うってことです。自分一人ではない、イエス様が共に背負ってくださり、その重荷を負って歩いてくださる。自分が一人で背負って生きていくものではないということです。イエス・キリストが共におられる。そしてこのことは今私たちにはどのようにして与えられるのか。39節を見ると、ご自分を信じる者が受けることになる御霊っていうふうに出ているわけです。御霊、聖霊、実はこの御霊、聖霊はですね、神様ご自身です。でも霊っていうのは肉眼で見ることはできない。肉眼では見えないけれども、でも私たちは言葉によって力を受けるってことがあるわけです。励ましの言葉、また約束、それがあると私たちの心が強くなる。希望を持つことができる。そしてそれは実はご聖霊の働きであるってことが聖書でわかります。なぜならばイエス様は十字架にかけられて死なれた。ところがその中からよみがえられた。40日間弟子たちと一緒におられたんですけれども、その後どうされたかっていうと、天に帰られた。その天に帰られるときにイエス様は約束を与えられたわけです。もう一度再び来る。しかしその前にもう一人の助け主を送る。その助け主は誰か。それは聖霊である。イエス様は約束されたわけです。まあ、イエス様はまだこの地上には帰ってこられない。でもやがては必ず地上に帰ってこられる時が聖書の約束でははっきりとあるということです。私たちはそのことを注意しなければならないと思います。でも私たちがその約束を信じるために何が必要であるのか。もう一人の助け主がおられないと、私たちは神様の約束を信じて待ち望むということは非常に難しいと思います。まあ、私たちはちょっとしたことで心がくじけたりとか、もうだ自分はダメだと自分を卑下してしまうということがあると思います。しかし私たちの心の中に助け主、ご聖霊が働かれると、私たちの心に神様の約束を思い出すことができるわけです。そしてそれだけのことではない。それは生ける水の川が流れ出るようになるっていうことです。乾いていたものがイエス・キリストを信じて、そしてその人のうちから生ける水が流れ出るようになる。生けるっていうのは、それは人を生かすっていうことです。まあ私たちも喉が渇いて外から帰ってきて水を飲んだらですね、冷たい水を飲んだらもう本当に生き返ったような感じがするんじゃないかと思います。本当に不思議ですけれども、水にはその力がある。そしてそれは先ほども言ったように、ただ肉体を潤すというだけではなくて、心を潤す。そしてそれが実は乾いた人の中から出てくる。まあ、先ほど荒野を旅してイスラエルの人たちが文句を言った。神様は岩を打ちなさい。モーセはそれに従ってもう岩を叩いた。そこから水が出てきた。ある方はその岩っていうのは十字架にかかったイエス・キリストを 予表している、表しているものではないか。まあ、私もそのように思います。なぜならばイザヤ書にその打たれた傷によって私たちは癒されたのである、その打たれた傷から私たちを癒す、私たちの心を清める、イエス・キリストのその血を十字架によって自分のその不信仰、罪が洗い清められる。私たちはこのキリストの十字架なくして許されるっていうこともないでしょうし、人を許すっていうこともできないんではないだろうか。私たちは自分の力で人を許すことができるでしょうか。人を愛することができるんでしょうか。ある程度はできるかもしれない。でも完全にできないことが私たちの弱さであると思います。しかし神様は私たちに約束を与えてくださっておられる。信じる者が受けるその魂の癒し、それだけではなくて生ける水の川が心の奥底から湧き上がってくる。今自分の状態は果たしてどうなんだろうか。もうカラッカラに乾いてしまって、ただ文句しか出てこない。もうイライラが募り、もうフラストレーションがたまるばかり。まず私たちは自分の心を潤していただく必要があるということです。その人は私のところに来なさい、そして信じるならその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出てくる、約束を与えてくださっておられる。そしてそれを成してくださるのはイエス・キリストが約束されたご聖霊である。ペンテコステの時にそのことが起こり、イエス様を裏切ったなんとペテロが立ち上がって、彼は十字架につけたイエス・キリストの話をしたわけです。そしてその時に多くの人たちがそのことを聞いて悔い改めてイエス・キリストのもとに行く、そのような素晴らしい御業がなされたわけですけれども、それを語ったペテロ自身はどうだったのか。彼は最後までついていく。でも彼がしたことは3回嘘をつく。イエス・キリストを裏切って彼は離れていってしまった。しかしその彼の罪をもイエス様は十字架で許された。そして彼は手紙を書いたわけです。ペテロの手紙っていうのが聖書のですね、新約聖書の終わりの方にある、その第一ペテロの2章22節から24節、そこには彼のイエス様に対する告白が出てくるわけです。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことはせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷の上にあなた方は癒された。それは彼自身が癒されたということです。イエス様はあのペテロの自分の裏切りのその罪をも十字架の上で負ってくださり、そしてその裏切りの罪から離れて義のために生きる、もう一遍イエス様に従っていく、そのことのために十字架で打たれた、その打ち傷の上にあなた方は癒された。それを語ったペテロ自身が、彼は十字架によって癒される、そしてそのことを他の人たちにも語る人にしていただいた。それが私は事実であると思います。 そしてその福音は2000年近く経った今も私たちに語られている。私たちにも癒しは必要です。自分自身の心が癒されて強められて、イエス様の愛に満たされて、それがもう川のようになって心の奥底から流れ出て、自分だけではない人をも潤す、そういうものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、私たちは暑さの中にあります。また時にはイラついたり、もう人に怒りをぶつけたり、そのような愚かな私たちです。しかしイエス様は私たちの一切の罪をあの十字架の上で負ってくださり、また罵られて、そして恥ずかしめを受け、そしてついには貼り付けになって血を流される。しかしそれは私たちの罪を許すためであった。その打たれた傷によってあなた方は癒されたのであると、イザヤもまたペテロもこのことをはっきりと証言しています。また私たちもこの御言葉を聞いていますけれども、どうぞイエス様のその十字架によってまず私たちが癒され、そしてまた心の中に神様の生ける水が豊かに与えられて、自分だけではなくて、どうぞまた周りをも潤していくことのできるものに、神様が私たちを新しく作り変えてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。